第一テサロニケの一章9節10節、まず皆さんと一緒にお読みしたいと思います。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。このテサロニケの手紙というのは、テサロニケという教会に宛てて書かれたパウロからの手紙ですね。一節にパウロ、シルワのテモテからと書いてあります。でこのテサロニケの教会というのは比較的新しい教会でした。使徒働きの17章2節を見るときに、パウロがテサロニケで約3週間にわたって伝道したことが書かれています。3つの、安息日、3つの安息日にわたって、パウロがテサロニケで伝道してたのでね、まあ、最低でも3週間で、まあいろんな人が、言うには数ヶ月だったんじゃないか、教会ができてからね、テサロニケっていうのは非常に若い教会だったんですね。ところが一章7節から見るときに、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。すごいでしょ、パウロのこの言葉。わずか数ヶ月の教会なのに、若い教会なのに、このテサロニケは主の言葉を伝えるのに用いられて、そして彼らの信仰というのが非常に響き渡っていたって。で彼らの信仰はどうだったのかというのがこの9節からの話なんですね。私たちがどのように受けられたのか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、またイエスを待ち望むようになったのか。で今日このように皆さんのお顔を拝見してても、とは言ってもですね、こう偶像礼拝している方いらっしゃらないでしょ。偶像から神に立ち返ると。で当初はこの偶像から神に立ち返るというだけでメッセージしようと思って、で偶像について調べたり、立ち返るということについて調べたりね、で神様のことについて、属性について調べたりとかしてたんです。で偶像は、実体のない像という意味があるんですね。この言葉、偶像という言葉自体に実体のない像で、立ち返るというのは悔い改めの表す言葉が3つぐらいあるんですけど、そのうちの1つですね、180度転換と言います。ですから偶像から180度転換して立ち返って神に仕えるものになった。それが彼らの信仰だったということなんですね。で偶像というのは実体のない像だったわけでしょ。でそれを礼拝してたわけです。それにより頼んでたわけです。それに喜びを見出したわけです。でも彼らは180度転換して立ち返って、それ神により頼み、神に満足を見出し、神にを喜ぶものと変えられた。それが彼らの信仰ということですよね。でそのことについてこう勉強したときに、もう膨大な量になってきてですね、神について、これはこう一回で話すのは少し難しいなと思って、ね、どういうところから話をしたらいいんだろう、いろいろこう考えあぐねてたんですね。でローマの一章から話しようかとか、イザヤ書からかなとか、十回から話したらいいのかなって。でそう考えたときに、そう神以外のものにより頼み、神以外のものに満足し、神以外のものに喜びを見出すって、これどっから来てんねやろってずっと考えたときに、やっぱり創世記の3章まで戻ったんですね。ということで、まあ、少し言い訳なんですけど、第一テサロニケはもうこれで終わって、創世記の3章開けていただいて、今日創世記の3章からそのことについて、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。で皆さん、神様のみに満足を生み出すということを、ね、聞かれたときに、いやそれは当たり前の話でしょって、でそれに対して異議ありっていう方はいらっしゃらないと思うんですよね。しかし私たちの 普段の歩みの中にあっての祈りを吟味するときにね、本当に神様が最善だということを私たち信じて信頼して祈りをしているのか、祈りを捧げているのかっていうのはやっぱり問われると思うんですよね、皆さん。それぞれだって神様最善なされるわけでしょ。それに対して、いや神様って私こう考えますって、私こっちの方が最善だと思いますって神様に祈るときあるわけじゃないですか。神様こうしてくださいって、私祈り聞いてくださいって、こっちが最善だと思うんですって。でね、神様はその祈りを全く聞かれないことはないです。聞かれるときもあるんです。でもそっちの方が怖いです。逆にだって神様の最善なされとったのに、でしょ、そうじゃないものを神様私たち求めてるわけですから。例えばね、イスラエルの民はエジプトから連れ出されたでしょ。先週も先生も話しましたけど、彼らはエジプトの奴隷だったんです。そこから彼ら救い出されて神の奴隷になったんですよね。ところが彼らは荒野で飲むものもなく、飲み水もなく、食べるものもなく、その時に彼らは神様にブツブツ文句言うわけです。神様は何のために私たちをエジプトから救い出されたの、荒野で私たち殺すつもりだったんですかって、荒野を私たちの墓場にするつもりだったんですかって、そして約束の地を目の前にして、約束の地に住んでいる民が強大な民であることを知ったときに、彼らは何どうしようとしたかって、ヨシアは一時で撃ち殺して、もう一回エジプトの奴隷に帰ろうって言ってたんです。エジプトに帰ってもう一回エジプトの奴隷になろうって。そして神様はその中でも憐れみ深くイスラエルのためにマナーを与えたりされたでしょ。したら彼らまた文句言うんです。もう毎日甘いもんばっかりでも喉乾いたわとね。エジプト懐かしい、肉あったのに、魚あったのに、キュウリあったのに、ニラがあったのに、ニンニクあったのに、玉ねぎあったのに、キャベツあったのに、キャベツあったかな、スイカがあったのにって。そしたら神様そのイスラエルの民の願いを聞かれたんです。分かった、じゃあ肉あげようって、たらく食べさそうって、もう吐き気を催すぐらいあげようって、しかも1ヶ月間肉食べさそうと。モーセは聞きました。え、神様って歩く男性だけでも、歩くことができる男性だけでも60万人いますよ神様って、女子供合わせたらものすごい数ですよって、そのために1ヶ月間肉をたらふく食べさすんですかって。いや、私たちが持ってる牛や羊全部ほふっても足らないですよって。でも神様は肉を食べさすってね。そして神様はうずらを風で運ばれて90センチの厚さにうずらで敷き詰めさせたんです。神様イスラエルの願い聞かれたでしょ。その時どうなったかって、一番最初上がってる聖句です。民数記の11章33節、肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で打ったって。まだ噛み終わらないうちに疫病で打ったって。多くの民が荒野で死んで埋められたんです。実際に荒野が彼らの墓場になった。ヒゼキヤ王、皆さんご存知ですか。ヒゼキヤ王、ユダの王様です。ヒゼキヤ王はユダの王の中でも割と良い王様でした。偶像礼拝をやめて誠の神に立ち返るように民を導いていったんです、ヒゼキヤ王。彼はある時イザヤが来て、その時の預言者イザヤだったんですけど、イザヤがヒゼキヤ王のところに来て、あなたはもう死ぬって神が教えられたんです。その時ヒゼキヤ王は泣いて神に祈るんです。いや、ちょっと待ってくださいって、私今死にたくないって。そしたら、いや、あなた死にますよって宣言したイザヤがヒゼキヤ王の前から退いて、まだ中庭にいた時に神から声があって、もう一回戻りなさいって、分かったって、私はヒゼキヤの祈り聞いた、 ヒゼキヤの命をあと15年延ばす、あと15年延ばす。でヒゼキヤの種物の上に一族を置いて彼を癒した。その後どうなったと思います？彼が病気だということを聞いてバビロンから使いが来てたんです。ヒゼキヤ王はそのバビロンの使いに自分たちが持っている全ての宝を見せた。くまなく1から10まで全部。それがバビロンの目に留まったんです。ユダの宝が、それがバビロン捕囚の引き金を引いた。あそこには宝あるぞって。ヒゼキヤ王は神の恵みを自分の権勢と取り替えてバビロンの使いに誇ったんです。だからイザヤはなんて愚かなことをしたんだって。あなたはやがてバビロンの捕囚になるよって、あなた方は。そのヒゼキヤ王の後を継いだのがマナセっていう息子です。彼は12歳で王になった。ヒゼキヤ王が死んで12歳で王になったんです。12歳ですよ。ヒゼキヤ王は神に祈った時に15年間命長られたでしょ。ということは神様に祈って命長られた後に生まれた息子がマナセです。マナセはユダで最も悪い王でした。ヒゼキヤが神に礼拝するようにユダを導いていったのに、死んだ瞬間にマナセは偶像に立ち返った。神が最善があるのに、私たちが願い求めるときに神の最善がなされないときもある。だから神様がその私たちに祈れるというのは、祈りを聞かれるというのは必ずしもいいとは限らない。だって神様が最善なんだ。いや分かってるよって、そんなイスラエルの民とかヒゼキヤみたいな極端なことを私たちはしませんよって思われるかもしれない皆さん。でも教会で聞く証って割とそういうものが多いじゃないですか。正直な話、ぜひ皆さん、何々さん前に立って証してくださいって言った時に、私ねって金銭的に困ってたんですけども、神に祈った時にね、神様は私の必要を与えてくださいました、私病があったのにね、神様は私の病を癒してくださいました、神様ハレルヤって、でも神様の最善は私たちが貧しさの中で神様の栄光を表すことかもしれない。神様の最善は私たちが病を通して神の栄光を表すことかもしれない。そういうこと、それこそまさしく偶像礼拝でしょ。神以外のものを信頼し、神の最善を信頼しないって。でそのことをずっと追求していたときに、やはり私たち創世記の3章戻らなきゃいけないと思ったんです。ぜひご一緒に創世記の3章1節から見ていきましょう。7節まで。3章2節から何節なのでまずお読みしますね。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのよく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。さて一節から見ていきましょう。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であったと書かれています。原文を見ると一番最初に蛇という単語が出てきます。さて蛇はとか、そして蛇はという、狡猾であった。狡猾っていうのは、 悪賢いとかずるいとか巧妙であるとか巧みに人を騙す抜け目のない様子ですね。巧みに人を騙す抜け目ない様子。何が巧妙って、サタンはここで命令とか強制をしないんですよね、エヴァに対して。いや、あなたもう神の言葉なんか信用しなくていいよって、私の言葉に耳傾けなさいよって言ってないんです。サタンは疑問形で女に語りかけるんですね、エヴァに。蛇イコールサタンです。もう今日はその説明省いておきます。また何かあったら聞いてくださればと思うんですが、本当に言われたのって。でもこの疑問形って神様おっしゃってることと全く違いますよね。皆さんよくご存知のように一章の16節見るときに、神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいって、思いのまま食べていいよって言ってるんです。ところがサタンは、どんな木からも食べてはならないと本当に言われたのって。2章の9節見るときに、すみません、2章の9節見るときに、神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのよいすべての木を生えさせたって、見るからに好ましく食べるのよいすべての木を生えさせたでしょ神様って。それを食べるなって言ってるの神様は、あなたにって。神様ってちょっと意地悪じゃないって。神様はひょっとしてあなたの最善のことだって考えてないんじゃないって。つまり神様の言葉に疑問を挟むんですね。神の言葉に疑問を挟むんです。これは一節で行われていることです。ところがね、2節を見るときに、女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのですって。女はサタンに何も言われてないのに自らの意思で神の言葉を省くんです。だって2章の16節見るときに、どの木からでも思いのまま食べてよいって神様おっしゃってるでしょ。どの木からでも思いのまま食べてよいって、どの木からと思いのままっていうのを省いてるんです。エヴァは勝手に。何が彼女の中に入ったんでしょう。何が彼女を操作したんでしょう。人っていうのは罪に入るときに神様が与えてくださった恵みをしっかりと客観的に見る、その目を奪われてますよね。神様いかに私たちを恵んでくださって、いかに私たちを愛してくださったかって、その事実を客観的に見ないようにする。そうやってこう罪に入っていく。でこれは私の勝手な解釈なので、話半分で聞いてほしいんですけど、この一章の30節を見るときに、また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与えると書いてあるでしょ。ということは、地のすべての獣ですよ、空のすべての鳥ですよ、地を這うすべてのものは、皆緑の草を食べてたわけよね。ですよね。あとで違うよって言ったら教えてください。ですよね。ところが、人には神は木の実を与えた。特権でしょ。神の恵みですよね。美味しかったと思いますよ。いい香りするもの、甘いもの、ちょっと甘酸っぱいもの、シャリシャリするもの、ねとっとするもの、サクサクっと食べれるもの、いろんなものあったでしょ。そのすべての木を、あらゆる木を食べていいっていう恵みを神様は人に与えられた。ところが彼女はその恵みに目を留めずに、しかも神様のあらゆるとか思いのままっていうその恵みを削ってるでしょ。3節、しかしその中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたって。触れてもいけないって神様おっしゃってないですよね。 エヴァは勝手に神の言葉を削るだけじゃなくてねじ曲げてきてるんですよね。なんか少し心の中に不満がある人の言い分でしょ。そこまで言われてない、いや触れてもいけないって言われたんですよって神様そんなおっしゃってないよって。ところが何をねじ曲げてるかって、あなた方が死ぬといけないからだって、死ぬといけないからだって。いいえ、二章十七節見たら、あなたは必ず死ぬと書いてあるんです。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬって書いてあるんです。死ぬといけないからだなんて言ってないです。勝手ににじまげてるんです。彼女は何ですかね、神様の命令に制限に心から同意しなかったんですかね。なんであかんのって、なんで神様それダメなのって、それもいいじゃないと思ったのかな。つまりこの時点で彼女の心の中にはサタンの声に耳を傾ける準備ができてましたよね。神様を信頼することへの疑い、神が最善であることの疑い、ところが4節でサタンはこのように言います。そこで蛇や女に言った、あなた方は決して死にませんって、あなた方は決して死にませんって。サタンずっと疑問系だったですよね。え、神様そんなことおっしゃるのって、ちょっとあなたのこと思ってないんじゃないっていうところから疑いから、でエヴァは神の言葉をねじまけて、そして今度サタンは神の言葉を否定してきます。まるでサタンこそがエヴァの最善を知ってるかのように、まるでサタンこそがエヴァの最善に関心があるかのように、神よりも自分の方があなたにの最善を関心を持ってますよって言ってるかのように、真っ向から御言葉を否定してくるんです。さあここでエヴァはもう選択が迫られます。神の言葉かサタンの言うことか、神に従うかサタンの言うことに従うか、どちらかです、どちらかです。彼女でももうこの時点で中間には立ってないですよね。中立の立場ではないでしょ。もうすでにサタン寄りになってますよね、確実に。神の言葉をねじ曲げて、サタンは神の定めとか命令っていうのは神の利己的な、神の意地悪から来る、そういう制限であり命令であるとエヴァに思わせたかった。ちょっと窮屈じゃないって、もっと自由に生きようよって、神の言うことに従うんじゃなくて自分の思い通りに生きようよって、自分が良いと思うことを選択していこうよって、自分が愛すべきことを選択していこうよって、自分が最善だと思うことを選んでいこうよって。そして蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたんです。第2コリント11章3節。しかしもう一度見ておかなければいけないことは、確かにサタンはエヴァを欺いたけども、エヴァは自らの選択によってそれを選んでいってますよね。何もサタンに強制もされてないのに勝手に御言葉削って、勝手に神の言葉をねじ曲げたでしょ。エヴァはこのサタンの言うことを断固として拒否できましたよね。そうじゃないですか。条件としては私たちよりもはるかに恵まれてません。だってこの時エヴァには罪がなかったんですよ。私たちは罪があるでしょ。でもエヴァにはその時罪がなかったんですよ。しかも彼女は神を知ってたんですよ、エデンの園で。神こそが善であり、神こそが最善であり、神様は最善そのものだということを彼女は知ってたわけです。彼女の周りの環境どうでした。神の恵みと祝福で溢れてたんですよ、周り。 思いのままに食べてよいものが溢れていて、周りの創造物はその神の素晴らしさを、神の栄光を表すものに満ちているわけでしょう。ですから彼は、彼女は神様が不当な制限を彼女にかけておられるというその疑いをきっぱりと否定すべきだったんです。さて、しかし五節で、あなた方が食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。目が開かれて神のようになる。目が開かれて、これ肉体の目を言ってるわけじゃないですよね。エヴァは見えてましたから、霊的な目ですよね。心の目、神のようになるんだって。これは非常にエヴァをくすぐりました。神のようになりたいって、これまさしくサタンが願ったことでしょう。サタンが求めたことでしょう、神のようになるって。神様はある意味、私たちが神のようになることを願っていらっしゃいます。ある分野ではですよね。愛であったり、清さであったり、正しさであったり、誠実であったり、柔和であったり、こういうことっていうのは私たちが神のようになることを神は願ってらっしゃいますよね。でも神の主権であったり、神の力であったり、神の全知であったり、何よりも礼拝される権威、神として礼拝される権威、それについては神は何者かがそれを求めたり、何者かが礼拝されようと認めようと願ったりすることに対して、神は断固として拒否されます。断固として拒絶されます。サタンが狙ったのはそれですよね。礼拝されるものになりたいって、神よりも上になりたいって。でもそれは神様が利己的な方だから、そのように神様は断固と拒絶されるわけではないです。それは神の清さから来てます。清いというのはどういう意味でしたか。切って分けられることですよね。切り分けられる。神でいらっしゃるその神が、他のものがその神として入ろうとするときに、神様はそれを断固として拒否されます。栄光を受けるにふさわしい方は神のみです。礼拝を受けるにふさわしいことは神のみ、賛美されるに受けるにふさわしいものは神のみです。神の清さゆえに神様はそれをノーとおっしゃいます。サタンはそれを知ってました。サタンはそれを知ってました。知っていながらサタンはエヴァにその誘惑をかけてくるんです。神様は何者かが神と同等であろうと装ったり、認められると望むことを断固拒絶されて、それはこのイザヤ書の42章の8節に書いてあります。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしないって。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしないって。それなのにサタンはエヴァに対して、神の命令というのは神のささやかな嫉妬から来るもんじゃないのって、エヴァ、あなたが神のようになることを神は嫉妬されるんじゃないのって、だから命令され、あなたの権利に制限をかけてんじゃないの。逆ですよね。神はエヴァを愛しておられました。神はエヴァの最善を願っておられた。神はエヴァの益を願っておられた。だから神のこの命令はエヴァを守るためです。エヴァを愛するがゆえの命令です。嫉妬からじゃないです。ですよね。 先ほど言いました、エヴァは神の言葉とサタンの言葉、どちらかに、どちらに従うか、どちらに耳を傾けるか、天秤かけてた。私たち一体どちらに耳を傾けるんでしょう。いや、逆に神の言葉以外に一体何者の言葉に私たち耳を傾けるべきなんでしょう。もし私たちが神の言葉から背を向けて他のものの耳に傾けたり、他のものを優先したりするときに、それはすなわち偶像礼拝ですよね。偶像礼拝って別にあの像の前に行って拝むことが、甲を焚くことが偶像礼拝ではないです。誠の神に背を向けることが偶像礼拝ですよね。だから第1サムエルの15章23節にこう書いてあります。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だって。背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だって。だからエヴァはもっとこう明かしすべきだったんです。申し訳ないけど、っていうか、まあ、今日はあの話がそれるのは言わないですけど、そもそもなんで蛇あんた喋ってんのってことなんですけど、本当はね話できるの人間だけなんで、でアダムとエヴァが管理任されてますから、そこで本当はエヴァんって思わなかったですよね。なんで蛇喋ってんのって、裏に誰かいんのみたいな、まあ、それ置いといて、置いといて、いや申し訳ないけども、神様は私に恵みを豊かに施してくださって、ありとあらゆるものから思いのまま食べてよいって神様おっしゃってくださってる。私は神様を愛してますって。神様も私たちを愛してくださってます。私たちはその神様の命令を守り、神様の御言葉に耳を傾け、それに従うことが私たちの喜びです。私たちにとって何が最善か、神の御が知っておられます。以上。しかしエヴァは自らの意思によってサタンの言葉に耳を傾け、それを選択していきます。善悪を知るようになることを神は知っているのです。この善悪というのはあらゆる事柄という意味を表します。もともとの意味はね、あらゆることというのを表します、善悪というのは。ところがここでわざわざ善悪って書いてるということは、これ善と悪という対立概念を書いてますよね。善を取る者は悪を退けるし、悪を取る者は善を退けますよね。対立概念で書いてます。そしてね、それを善悪を知るんだって、ここでも知る出てきましたね。この旧約に出てくるこの知るっていう言葉も、ここでは単なる情報を知るっていうことではなくて、経験でもって知ることを表す単語が使われています。言葉が使われています。同じ言葉が例えばね、創世記の4章1節に書かれています。人はその妻エヴァを知ったって。アダムはエヴァについての情報を知ったわけじゃないでしょう。もっと深い意味がありますよね。もっと親しいことを言ってますよね。それと同じ単語がこの3章の5節に書いてあるんです。善悪を知るっていうのは、つまり経験で知るっていうことです。善と悪を、善と悪というのは対立概念でしたよね。善って何でしょう。神ですよね。大腸炎の衣装を説明、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。ちょっとあるんじゃないですか、少しもない。対立してますか、善と悪は。じゃあ悪は何ですか。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからですって。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしてるんです。彼らしい話し方、彼らに真理ないから。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ちょっといいとこあるわけじゃないですよ。全くの悪なんです。善と悪は対立してるわけですよね。そして私たちは善と悪を知るって書いてあったときに、それは善というのはこういうもので、悪というのはこういうものですね って情報で知るんじゃなくて、それに生きるってことでしょ。それに生きるってことでしょ。ということはエヴァがここで天秤にかけてるのは、その善悪を知るっていうことを彼女が知らなかったのは、善悪を知るときに善に生きるのか悪に生きるのか。さあ、しかし彼女は自らの意思によってサタンのことも耳を傾けてますから、悪というところに立って彼女は善悪を知ろうとしていきます。そしてエヴァは神の言葉を退けるんです。自分自身で物事を決めたいんです。自分自身にとって良いことを選択したいんです。自分自身にとって正しいことを選択したいんです。自分自身の判断に信頼をしたいんです。神にとって良いことを選ぶんじゃなくて、自分自身にとって良いことを選びたいんです。神の前に正しいことを選ぶんじゃなくて、自分にとって正しいことを選びたいんです。神の判断に委ねるんじゃなくて、自分の判断に信頼したいんです。神の言われたことをそのまま受け入れることは彼女にとっては愚かなことでした。不思議でしょ。彼女は知識を求めながら愚か者になっていくんです。当たり前ですよね。知識の始めは神を恐れることでしょう。そうすると神に背を向けるものは愚か者の始まりですよね。詩編の14編1節、愚か者は心の中で神はいないと言ってる。神を否定してしまいました。愚か者は前を離れされ、知識の言葉はそこにはない。彼女は知識を求めたのに、知識の離れ去っていた彼女から愚か者になっていたんです。さあ6節いきましょう。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。ショッキングなことは、もうこの子のようでサタンは言葉を発してません。エヴァに対して何も言わないです。でもエヴァが自分から選択した悪に引き寄せられていってますよね。神に背を向けて、食べるのによくって、彼女はその木のどんな木からも食べることができたわけでしょ。でも彼女はその木を見たときに、そこで女が見ると、ってこれはじっと見るっていう意味の言葉が使われてます。彼女は今までそんなじっと見たことなかったんでしょうね。でも彼女は初めてそこでじっと見ます。それは彼女にとってはとても良いものに見えたんです。たくさんの恵みにあふれてるのに、彼女はその木に注目します。これは神様が彼女にとって最善であるという、そのことに対しての疑いから来ます。神様は何か隠しておられるんじゃないか。だからその欲というのは決して悪いものではないけれども、それを神の目を通して見ないで自分を満たすために見るときに、それは肉欲へと変わるでしょう。彼女は不義の欲からじっとその木を見て、それがとても良かったと彼女は思うわけです。目に親しかったって、その外見も彼女の心を引きつけました。彼女は心からその木の実を欲しがったわけです。そして賢くするというその木はいかにも好ましかったって、神のようになって神のように賢くなるということは彼女のプライドをくすぐりました。第一ヨハネの2章の16節に、 すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。肉欲って私たちの力が現れます。目の欲っていうのは外から来る要求に対して私たちが反応することです。暮らし向きの自慢、プライドです。何を着るのか、どこに住むのか、どんな車に乗るのか知りませんが、エヴァはこの世のあらゆる悪に誘惑されて心惹かれ、彼女の心にはどんどんどんどん貪欲が増し加わってきます。彼女は神に満足を求めませんでした。神の言葉に満足を求めなかった。彼女はコロナ禍の自分の欲求に忠実だった。神の最善に背を向けた。その貪欲さ、むさぼり、それも偶像礼拝です。コロサイ3章5節、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。これどんな記事か皆さん覚えておられますか。ちょうど先週学んだところです。コロサイ3章1節から4節見られましたよね。交際の3章1節2節こう書いてます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいって、神を見つめてなさいって。あなたはキリストと共に葬られたんでしょって。十字架にかかってあなたの古い性質は十字架の上で死んだんでしょって。あなたは全く新しいものとして生まれ変わったわけでしょ。キリストと共によみがえらされたわけじゃない。キリストと共に天に座ってるんでしょ。あなたはもう過去の古いものは過ぎ去ったんでしょ。すべてが新しくなったわけでしょ。あなたがすることは何ですかって。ただキリストを思いなさい。キリストの身を止めなさい。キリストの喜びを見なさい。キリストの身に満足を見出しなさい。キリストの御言葉に心を従いなさい。キリストの身より頼みなさい。もしあなた方が地上のものを目を留めるときに、そこに出てくるのはすなわち不貧困、汚れ、情欲、悪欲、そしてむさぼりだって、偶像礼拝だって言うんです。神に背を向けて神以外のものに礼拝する、神以外のものを礼拝捧げる、神以外のものが自分にとって大切になっている。そして彼女は天秤にかけて見事にそれを実行に移します。それで女はその身を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。彼女を食べました。神の命令よりも自分の意思を尊重したわけでしょ。神に背を向けて自分に忠実になろうとしたわけでしょ。それは神が神であるがゆえに恐れになっているところから神を引きずり下ろして自分がそこに座ることです。だから詩編の50編で神はこのように警告されています。お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てたって。お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てたって。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ、さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者はいなくなろう。なのに彼女は実行に移すわけです。さあ彼女はその身の木の実を取って食べました。そして一緒にいた夫にも与えたんです。お、夫出てきたと思って。アダム今までどこにいたの。聖書のはっきり書いてないかわからないです。もしかしたらこの一節のサタンがアダム、エヴァに話しかけてる時からいたかもしれないし、途中から誰と喋ってんねんって来たかもしれない。でも少なくともアダムはエヴァが その木の実を取って食べるのを見てました。それが神にノーと言われているものであることもアダムはもちろん知ってました。エヴァが欺かれてエヴァが罪を犯しましたけれども、決して聖書はアダムの罪がエヴァよりも小さいと言ってません。むしろアダムの罪の方がエヴァよりも大きいと。第一コリントの15章22節にアダムにあって全ての人が死んでるって、ローマの5章19節ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされた。この一人の人ってアダムのことを指します。アダムの不従順によって多くの人が罪人とされたって、アダム自らが不従順の罪を犯したというわけです。彼は人類の代表として頭として堕落を選択しました。この責任はずっと私たちに受け付けられています。だからこの堕落の最終的な責任を負ったわけです。さあ7節、このようにして二人の目は開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰を覆いを作ったって。二人の目は開かれました。開かれましたね。でもかなり歪んだ形で開かれました。彼らは全く別の立場に立たされました。神と親しい交わりを持って、神を愛し神を愛されるものから全く別のもの、神に呪われるもの、愚か者へと邪悪なものへと彼らは変わった。この世で生を受けた者の中で罪を持っていない人間が3人いました。ご存知ですか。この罪を犯すまでのアダムといえば彼らには罪がありませんでした。そしてもう一人罪がない人間は主イエスキリストです。彼らはその純潔を失ったんです。その罪によって打ち砕かれました。彼らは裸でした。それは彼らにとっては決して恥ずかしいことではありませんでした。それは神の最善のうちに彼らがいたからです。彼らが裸であったのは神の最善でした。彼らは何も隠す必要がなかった。神の前に、神の前に隠れる必要もなかった。何も隠す必要もなかった。神との親しい交わりだったから。しかし今や彼らはこの時の霊的な死によって彼らには恥が与えられ、罪悪感が与えられ、神の前で腐敗したものとなり、邪悪なものとなり、神の前に地獄のものであると変えられたんです。彼らはもう神の前に立てなくなった。そして彼らはそのことを悔い改めもしません。神の前に尋ね求めることもしません。ただただ自分の恥を隠す努力をします。イチジクの葉をつづり合わせてそれを腰に巻いたわけです。自分の努力でその恥を隠そうとした。まさしくまさしく罪人の姿でしょう。神に背を向け自分の努力で自分の救いを得ようとする。ところが憐れみ豊かな神は、しかし憐れみ豊かな神はアダムとエヴァを憐れみでもって扱われます。創世記の3章21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。この地球上で初めて命が失われた瞬間です。この地球上で初めて血が流された瞬間です。神は初めて獣を殺してその川で覆いを作ってくださった。これは私たちにも与えられた 救いの方です。義人の方です。義人って何ですか。主イエスキリストが持っているその義を私たちの上に覆いかぶされるわけでしょ。それが義人ですよね。だから神様が私たちを見たときに、キリストの義が私たちを覆っているので、もはや私たちを罪人として見ないんです。義人というのはキリストの義が覆ってるの、それの型です。ここまたいつか共に学ぶときがあると思いますが、それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。やがて主イエスキリストの十字架が私たちの罪の贖いのために備えられることになります。エヴァは大きな間違いを神様に対して犯しました。大きな間違いを 彼女は犯した。何だと思いますか。何が最善か何か最善でないかを自分が判断できると勘違いしたわけです。私たち聖書の中で、例えば神様がどういう方か、神学的な用語で言うと属性って言いますよね。神様本質、それどこから来てると思います。皆さん、何が清くて何が愛であり何が最善であり何が憐れみなのかってどこから来てると思います。それ神様ご自身から来てるんです。神様は、神様が清い方そのものなんです。清さそのものなんです、神様。だから何が清くて何が清くないか神が決められるんです。神は愛そのものなんです。だから何が愛で何が愛でないかは神が決められるんです。私たちの心のうちに、例えばこれが清いです、こういう人が清いです、こういう方が清いですって基準があって、私たちの中にその私たちが心のうちに持っている基準に神が当てはまるから神が清いんじゃないんですよ。皆さん、私たちの宇宙の中にその価値観があって、その価値観に神が当てはまるから神が清いんじゃないです。神が清いんです。私たちの価値観がそこに合わさなあかんです。なのに私はそれを勘違いして、私たちは最善はこれですって決めたときに、神様はその最善に合わなかったとき、神様はあなた最善じゃないってなるんですよ。神様はあなたはアルミじゃないって、神様それは愛じゃないよって、私たちが考えた愛は違うよって、私たちのこのうちにある愛の基準は違いますって、自分の基準に神様を合わせようとするんです。偶像礼拝です、これ。わかります。神様のなされることは最善だって。だからね、教会の中で起きること何一つ、皆さんの中に起きること何一つ、ああもういいよ、神様最善だから、何泣いてんのって、神様最善だから言うつもり一つもありません。泣くものとともに泣き、喜ぶものとともに喜びなさい。皆さんの中で大切な方が亡くなったら一緒に泣くでしょう。それは悲しいもの。でも私たちが置く信仰っていうのは、神は全てのことを最善をなさっておられるってことです。私たちはつい人と比べるでしょ。同じクリスチャンでしょ、神様って。あなたは栄光を表すために私は救われたわけでしょって。だったらなんでこの人豊かな中で神様の栄光を表して、私貧しさの中で神様の栄光を表さなかったのって。神様は必要を与えてくださいよって。神様それ最善です。神様私必要があるんですよって。なんで黙っておられるんですかって。なぜ私の祈りに聞かれないんですかって。でしょ。健康な人が神様の健康を通して神様の栄光を表してるって。神様私なんで病なんですかって。なんで私寝たきりなんですかって。私元気だったらトラクター早く行くのにって。神様それあなたは最善じゃないですよって。え、あなたの計画あるのって。あなたが最善の計画を私のうちに私になしてくださるのって。いやそうでしょ。聖書を見たときに一人一人の私たち一人一人の名前を神様ご存知で、血のもとで世界のもとに置かれる前から私たちを名指しで選び出してください。私たちを救い出してください。キリストと一つにしてくださったわけでしょ。だから私たち一人一人にそれぞれ神の計画があるんです。その目的は目標なんですか。神の栄光でしょ。 救いの目的は神の栄光だから、それぞれ置かれたところで神様それぞれに最善なしとるわけでしょ。何私たちはそれを神様にノーって言うわけです。申し訳ないけど、確かに私の与えられたもの、これは恵みですよって、神様この恵みを与えてくださってありがとうございます、でも神様これは違います、私にとっては最善じゃないです、ですよね。神様変えてくださいって、これ与えてくださいって、私を癒してくださいって、なんでこの人は家族に対してトラブルないの、私はトラブルあるんですかって、なんでこの人は仕事場で豊かゆったりと仕事できるの、なんで私の仕事場いつもこうやってトラブルあるんですかって、神様あなた最善じゃないって、神様のその座を神様が引きずり下ろして自分はそこに座って、自分がいかにも正しいこと、自分がいかにも愛があること、憐れみがあること、誠実なこと、最善なことを知ってるって神様言ってるわけですよ。悲しむなって言ってるわけじゃないです。でも私たちが目を置くところは神様ご自身なわけです。私の環境、私たちの環境じゃなくて、だから私たちの喜びも満足も何かが変えられたから与えられるんじゃないです。祈りが聞かれたから私たちは満足するんじゃないです。祈りが与えられた、聞かれたから私たちは喜び持つんじゃないです。神様ご自身が私たちにとって満足なんです。神様ご自身が喜びなんです。だから私たち神様ご自身を見ないと、私たちは本当に満足と喜びを与えられない。その罪はどこから来ているのかって、ここから来ています。3章から、私たちキリストを一つにされましたよね。そして私たちこの地上ではこの世の人が求めているような喜びはない。なぜならキリストはこの世で貧しく、キリストはこの世で苦しまれ、キリストはこの世で死にまでも神に忠実だった。私たちがキリストを一つにされるということは、私たちの心がキリストで満たされるということだけではなくて、キリストが歩まれたように私たちが歩むということは、私たちもやがて苦しみがあり、私たちは時には貧しさがあり、時には私たちは死まで忠実を求められることがあるということです。だからイエス様が誰が右に振られるか、誰が左にするかって弟子たちが争っている時に、先週話しましたように、あなた私の杯を飲む気あるのって、私のバプテスも受ける気あるのって。彼らはのんびりではいって言いましたけど、でも彼らはキリストを一つにされた時に、あの弟子たちも死にまで忠実だったですよね。私はそれを求められてるんです。苦しみがある天国、苦しみがない地獄って話もしました。あれあながち御言葉が何も言ってないことじゃないです。この世のことを言ってます。私たちが神と共に歩むときに、私たちはこの世の中で苦しみがあります。この世の中の人は楽しみだけを求めます。でも神との交わりがないです。神と共に歩んでないです。神と断絶があるんです。私たちはどっちを喜びとして見てるんですかって。私たちは神と共に歩んでることを、この地上で苦しみがあっても、私たちに納得できないことがあっても、神が最善であるということを私は信頼して、神様のみを見つめて、神様のみに満足して、私たちがこの世の中を喜びを持って歩んでいるときに、その先が神が共におられる天国でしょう。私たちの価値というのはどこにありますかって。でもね、このアダムのエヴァのこの罪が私たちが入って、私たちに罪が入ったとき、神様はなんと主イエスキリストを怒られて、私たちが神と親しい交わりを回復するだけじゃない、キリストと一つにされるまで神様は私たちを恵みを注いでくださって、もう何もいらないでしょ。私たちが本当に満足を与えるものはもう私たちに与えられてるんだ。キリストと一つにされて、私たちはそれを見つめることです。祈りましょう。天の神様、あなたの恵みを感謝します。神様、私たちは時にはあなたから目をそらし、愚かなものに身を止めるそのようなものです。しかし神様、あなたはご存知です。私たちはあなたのご栄光を表すこと、そのことだけに私たち心がいっぱいです。どうぞ神様、それでもこの肉の弱さをあなたは憐れんでくださって、私たちの失敗を許してください。いつも私たちがあなただけに身を留め、あなただけを喜びとし、あなただけを満足とし、あなたを知る者として歩み続けますように。 主よ、どうぞ私たちを導いてくださいますように。あなたの恵みを心から期待し、尊いイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。